今日はヨハネの黙示録19章です。このところには子羊の婚宴とまた地の裁きのことが出てきます。一節を見ますと、天での大群衆の声がありますけれども、ハレルヤ、救いと栄光と力は私たちの神のものと、この神様を褒めたたえる言葉が出ています。ハレルヤっていうのは神を褒めたたえよという意味であるわけですけれども、この19章には4回記されてあります。一つは大淫婦に対する裁きがなされた、この2節のところにあります。また5節のところを見ると、神のすべてのしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さい者も大きい者も私たちの神を賛美せよと、もう神様を褒めたたえるもう大きな歌声がこの天井に起こり、そしてまた6節のところには、ハレルヤ、私たちの神である主、全能者が王となられた。この全能者はイエス・キリストであるわけですけれども、王となって全てのものを裁かれる。そして何よりも重要なことは、7節のところに、私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえようという言葉が出てくるわけです。天においては喜びと楽しみがある。そしてその喜び楽しみは永遠に続くということであるわけです。子羊の婚礼の時が来てとあるわけですけれども、この婚礼というのは結婚式、私たちも結婚式に招かれるっていうことがあるんではないかと思います。その時には大概の場合ご馳走が出て、そしてまたもう喜びと感謝で時を過ごすということではないだろうかと思います。言うなれば、天上においてはもうそのような結婚式のような喜びがある。しかもこれは子羊の婚礼、じゃあ花嫁は誰なのかということになるわけです。もちろん子羊はイエス・キリストであり、そして花嫁は実はイエス・キリストを信じる者たちである。もっと大きい言葉で言うならば、もう教会ということになるわけです。キリストと教会がもう一つとなっていく。そしてこの花嫁のことについては、イエス様は10人の乙女の例えを話されたわけです。5人は油を持っていた。しかし5人は十分に油を用意していなかった。そして婚礼の時が来て、この花婿が迎えに来るという言葉を聞いた時に、10人の乙女たちはずっと待っていたわけですけれども、油を十分に備えていた乙女たちはこの花婿のところに行くことができ、そしてその油が消えかかっていた乙女たちは灯火が消えて迎えに出ることはできなかったということをイエス様は話されたわけです。いつこの時が起こるかはわからない。そしてまた私たちは信仰の灯火を灯火続けて、そして花婿を待ち望む。そしてその信仰を燃やすのは何か、それは油である聖霊が私たちのうちに働いてくださって、信仰を絶えず燃やし続けてくださることができるわけです。そして輝く清い天布のと出ているわけなんですけれども、この輝く清い天布というのは8節の終わりに、生徒たちの正しい行いであるとここに出ています。そしてこのことはまた14節のところにも、白く清い天布とあるわけなんですけれども、それは実はイエス・キリストの十字架の血潮によって清められたものの姿である。私たちはこの天布を身につける。パウロはキリストを着るという表現をしました。イエス・キリストを私たちは身にまとって、そして婚礼の ところに出ていく、まあ、ほとんど花嫁となる人は純白のドレスを着るっていうのが普通ではないかと思います。それはもう罪汚れがない、もう真っ白にされて花婿のところに行く。ですから私たちはこのキリストの十字架の血潮によって罪が清められて、そしてまたキリストの花嫁にふさわしいものとされて神の御前に出るということです。9節に子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだという言葉が出てきます。まあ、イエス様は大通りに出て行って、そしてまた婚礼の支度ができたからもう来なさいと呼びかけたけれども、なんとその言葉に反して、いや私は仕事があるから行けないとか、いろいろ用事があって行くことはできない、断った人たちのことを話されたわけです。そしてついにはもう誰でもいいからもう連れてきなさい、招いてきなさい言ったわけです。しかしその中に一人だけこのきちんと服装を整えていない人が来た。しかしその者は入ることは許されなかった。なぜだろうか。それは輝く清い天の布をまとっていなかった。言うなれば子羊の血によって罪が許されたというそのことが証しがなかったということであるわけです。まあ招かれる人は多いわけですけれども、しかしその中に入ることができるのかどうか、それが実は子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだ、本当にそのことを私たちはいつも意識して地上で生活しているわけなんですけれども、やがて私たちは天に移される時が来る。その時に自分はキリストの花嫁として主のこの婚宴に入るものとされているというその信仰を私たちはしっかりと持っていく必要があるわけです。10節のところにこの御使いがヨハネに語った言葉の中にイエスの証を固く保っているという言葉が出てきます。イエスの証、それは私たちのために十字架にかかり、そしてまた死の中からよみがえられた、それがイエスの証であり、私たちは常にこの十字架と復活、もうそのことを信じて、そして勝利しているのか、そのことが大切なことであると思います。そして11節以降にはこれは地上での裁きの様子が記されてあります。まあ、おそらくこれはイエス様が地上に再臨された時に11節の終わりのところに義をもって裁き戦いをされるということがこの地上で行われる、そのような出来事がここに後半には記されてあるわけです。もちろんこの11節の白い馬に乗っているのはイエス・キリストご自身であって、13節にはその方は地に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。地に染まった衣、イエス・キリストは十字架に貼り付けにされて血を流された。そしてヨハネの福音書の一章を見るならば、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、もうそれが神の言葉と呼ばれている、ここに証しをされているわけです。そしてまた16節のところには衣と門のところに王の王、主の主という名が記されていた。これはもうイエス・キリスト以外には他にはないということであるわけです。そしてこの地上の裁きに対しては17節の終わりを見ると、神の大宴会に集まれと言って、もう18節には王たちの肉、もう千人隊長の肉、そういうような言葉が出ていて、小さいものや大きいものたちの肉を食べよというようなことが出ています。そして20節のところには獣は捕らえられた、この獣っ というのは反キリストであったわけです。そしてそれだけではなくて、この惑わした偽預言者たち、そういうものももう捕らえられて、両者は生きたまま硫黄の燃える火の池に投げ込まれた。まあ、この硫黄の燃える火の池っていうのは簡単に言うならば地獄ということであるわけです。もうこの地上での裁きが起こる。しかしイエス・キリストを信じている私たちは子羊の花嫁として天に高く引き上げられるっていうことであるわけです。テサロニケの手紙の中にはパウロはこのことを書き記して、そして空中で主と会うということを彼は言っています。願わくば私たちはもうこの信仰をいただいて、イエス・キリストが再臨される、そして私たちは天に引き上げられてイエス・キリストとお会いし、そしてまたキリストに携えられて天の御国で子羊の婚礼に預かるものである。そのことを私たちは信じ、信仰と希望をいただいて歩まさせていただきたいと思います。